ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は皮膚科の宮城拓也先生をお迎えして、皮膚の感染と関節の痛み、皮膚の早期診断で将来の関節の変形を防ぐをテーマにお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まず最初に感染とはというところでお話を伺っていいですか？
はい。まずちょっとイントネーションがちょっと違いますね。
あの感染ではないんですね。
感染ですかね、やっぱり。
感染？
はい。そのイントネーションだと、あの、バイ菌が悪さしている感染っていうような取り方にどちらかというと聞こえてしまうから。
なるほどですね。
はい、そこ結構、あの、大きな違いなので、やっぱりこだわってた方がいいかなと思います。
はい。
これを。
感染ですね。
はい。感染です。
わかりました。
はい。
はい。さあ、そうですね。感染と感染では全く違いますからね、はい、先生。それではその、感染についてお話を伺いたいと思いますけれども。
はい。
まずは。
まあ、あの、この名前のせいでですね、よく勘違いされることが多いんですけども、まず人にうつるってことは絶対ありません。あの、見た目がですね、はい、あの、非常にいっぱい、あの、白いですね、あの、カサカサが肌にくっついて見えるので、うん、結構見た目がですね、あの、不潔に見えたりすることがある病気です。ただ、あくまでこれは病気の影響でそうなってるだけであって、あの、不潔だからそうなってるわけじゃないですし、
はい、
あの、何かしらカビとかですね、バイ菌がついて、そういった状態になってるわけじゃないですから、人にうつすってことはまずないです。
はい。先生、そうやって、こう、症状が出る皮膚っていうのは、いろんな全身くまなくでしょうか？
最終的には全身に出てくるんですけども、うん、大きく、ま、やっぱり多い部位っていうのがあって、まあ、頭で、膝、肘っていうのは、体の擦れる部分と、うん、まあ、頭が多いですね、最終的には。
先生、頭というと髪の毛が生えてると思うんですが、はい、その場合でも、あの、外から見えてよくわかるような状況になってるんでしょうか？
いやー、結構進行してこないとわからないんですけどね。
そうですよね、はい、髪の毛で覆われてますからね。はい、まあ、そういう場合は、まあ、あの、皮膚が少し触っただけでも、こう、ポロポロと落ちる状態になってるということは、本人自身も、最近、フケが多いなっていうぐらいの感じで、実際にそこに感染でして、いいですか、はい、このイントネーションで。感染ができてるかどうかっていうのは、わからないわけなんですね。
はい、そうなんですよ。
でもじゃあ、そうやって頭にできて、でもそれが感染とは気づかずに、例えば他の部位とかにも出てくる、で、初めて来るような方の方が多いんでしょうか、先生。
そうですね。まあ、ただ、フケが多いっていうことで、最初に、あの、皮膚科に、あの、かかる方っていうのは多いですけども。
ああ、そうなんですね。
はい、結構ですね、あの、こういうフケが多いっていう状態で、あの、診察受けてもですね、なかなか感染っていう、あの、正しい診断にたどり着くっていうことはなかなか難しいです。結構、慣れてる方じゃないとですね、この感染と、あと、脂漏性皮膚炎っていう、あの、頭だけに出るですね、
はい、
あの病気があるんですよ。これもフケがよく出ます。なんで、この脂漏性皮膚炎っていう病気とよく間違えられてることが多いです。
あ、これは専門の皮膚科であってもそういうことがあるわけですか？
そうですね。実際ながらあり得ると思います。
じゃあ、それは本当にまあ、ベテランの先生というか、まあ、その違いをしっかり把握しながら、慎重に診断をしていくということになりますよね。
はい。
あの、脂漏性皮膚炎の治療をしても治らないわけですからね。
いや、脂漏性皮膚炎の治療するとまた良くなっちゃうんですよ。
あ、感染が。
はい。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあ、それで、まあ、良くなったら、なったでいいわけですかね。
はい。まあ、良くなったら良くなったらでいいとは思うんですけども、ただ、感染であった場合は、頭以外にも皮膚症状が出てくること、出てきますので、よくその後出てきた時に初めて、あ、これちょっと違うぞっていうふうに、あの、大体の皮膚科の先生だったらすぐ判断すると思います。
で、そこから、じゃあ、感染に、感染としての治療が始まってくる、はい、ということなんですね。はい、で、先生、今日の、まあ、その治療が始まる前になんですけれども、これは原因っていうのはあるんでしょうか？
正確なところはまだ、あの、詳しいところまでは完全に分かってないです。で、ただですね、あの、T 細胞っていう、あの、白血球の中のですね、免疫を担当している細胞がいるんですが、
はい、
この T 細胞の中のですね、まあ、TH17 っていうちょっと難しい名前の細胞がいるんですけども、この TH17 っていう細胞が皮膚の場所で、 いろんな炎症を起こして起きているのが感染だというふうに今は考えられています。
うん、
で、ただこの TH17 細胞っていうのは通常はですね、バイ菌とか、まあ、カビがですね、体の中に入ってきた時に、体から、そういったバイ菌から身を守ってくれる細胞なんですけども、うん、それがなんで皮膚の方を攻撃してきてるのかっていうところは、うん、全くまだ分かってません。ま
あ、過剰な反応のような感じですよね。はいはい、これをアレルギー性皮膚炎というか、アトピー性皮膚炎というふうなのとはまた違うことなんですか？
そうですね。うん、全然担当してる細胞が違うので、
うん、
例えばアトピーの方とか、アレルギー性の皮膚炎っていうのは、またこの TH17 細胞じゃない細胞が悪さをしています。
そうなんですね、はい。いろいろなんですね。でこうやって、まあ、原因はよくわかっていないけれども、というところで、自分の細胞が、自分の体を、ま、守るべき細胞が、を攻撃してしまう。
あ、自分の体を守るべき細胞が、守らないといけない対象を間違って攻撃してるっていうところが正確ですね。
まあ、そうやって、感染として診断が下って治療が始まるということなんですけれども、まあ、その治療法としては、まあ、塗り薬とかがあるわけですか？
そうですね。まず、一番最初の、まあ、基本中の基本は塗り薬になります。
うんうん、で、それで様子を見て、はい、まあ、良くなる場合と良くならない場合があるわけですか？はい、良くならない場合というのはどういった状況なんでしょう？
良くならない場合っていうのはですね、大体は、さすがに初期だと外用薬で良くなりますね。
うん、
でただ、長らくずっと塗り薬を使ってるとですね、だんだん効かなくなってきます。
はい、
そういった現象が起きるのがまた感染での困ったところなんですけども、うん、そうなってくるとやっぱり別の治療を塗り薬じゃなくて別の治療を一旦挟んだりとか、
うん、
そういったことをすることでまた次塗り薬再度使うとまた効果が出てくるっていうような。うん、あります。
そうなんですね。はい。はい、まあ、この感染、皮膚だけではとどまらずに、まあ、関節まで行くということなんですけれども、この関節まで行くとどういった症状になっていくんでしょうか？
まあ、まず最初はですね、やっぱり関節が痛いっていうところから始まります。うん、で、ちょっと進行してくると関節が腫れてきます。
腫れてくる。
はい。はい、で、まあ、感染、による関節炎はちょっとマイナーだからほとんどの方ご存じないと思うんですけども、
はい、
簡単に言えば関節リウマチみたいな経過をたどります。
うん、
なんで関節の痛みから始まって、ね、関節が腫れてきて、で変形してきて、うん、っていうのが感染性関節炎でも同じようなことが起きます。
ああ、そうなんですね。これは、じゃあ、例えばこの感染の皮膚の症状から、それがだいぶ悪化していて、で関節まで行く場合とすぐ関節の方に行く場合とあるんでしょうか？
はい、その両方があります。
うん、
日本ではですね、ただ皮膚の方がかなりきつくなって病気炎が広い人が関節を起こすっていうことが多かったんですけれども、うん、だんだん皮膚はそこまできつくないんだけど関節の方までがやられてしまうっていうタイプの方が、うん、最近はやっぱ増えてきてるみたいです。
あ、そうなんですね。先生、この発症についてなんですけど、先ほどね、原因は分かってないというところだったんですが、その発症する要因っていうのは何かありますか？
はい。今のところですね、やっぱり遺伝的な、うん、要因が大きいとは言われて、うん、はいます。で、特にですね、海外の場合、アメリカの場合はもう遺伝的な要因がかなり大きなところを占めていて、
うん、
血がつながっている方で、まあ、感染がいるんだったらもうその人も結構感染を発症するリスクが高いというふうにされてます。
うん、
で、ある特定の遺伝子なんですけども、HLA-CW6 っていう遺伝子を持っている方は感染を発症しやすいということが分かってます。
うん、
でただ、日本に関して言えばですね、あまり遺伝的要因というのははっきりと分かっていません。
うん、
なんで、大体家族に感染発症した方もよく聞いてみると、家族で感染を持っている方ってほとんどいないっていうのが現状です。
うん、そうなんですね。で、その他にもありますか？
で、
発症要因。
はい、うん。で、その他にはですね、食事がやっぱり一番大きな、ウェイトを占めているというふうに言われています、
うんうん。
で、特にどういう食事がいけないのかっていうと、まあ、動物性の脂肪を多く含んだ食事をしていることは非常に良くないってことが、
うん、
分かってます。特に動物性の油の飽和脂肪酸ですね、
うん、
っていうのがですね、を取っていると、まあ、感染になるリスクっていうのは、まあそういった食事をしてない人たちと比べても数倍悪くなるということが知られています。
うん、 先生、まあね、話が前後してしまいましたけれども、そうやって、食事が、まあ、関与していることが分かってきていて、今のお話でいくと、沖縄って全国に比べて発症って多くないですか、じゃあ。
そうなんですよ。多分、おそらくですね、発症多いんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっとまだまだ僕らが調べきれてないところがあって、正確な数字っていうのは分かっていません。で、ただ、沖縄って非常に、もう肥満県として有名になってきてしまっていて、非常に肥満な方が多くて、生活習慣病も多いっていうこともありますから、おそらく、感染の発症も多いんだろうっていうふうに考えてはいます。で、まあ、発症については分からないんですけども、関節、に来るようなタイプの感染の方、まあ感染の中でもやはり重症な方の感染性関節炎っていう病名になる方っていうのは、全国で見ると平均 10% ぐらい、感染って診断された方の 10% が関節に障害を持つことが多い、があるんですけれども、それに対して沖縄、まあ琉球大学に通っている感染の患者さんで言えば 20%、ちょうど全国の倍ぐらい。関節が
多いですね、
はい、やられている方多いので、おそらくやっぱり関節の発症そのものも高いんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ先ほどね先生その関節、感染性関節炎とまたリウマチのは、まあ、同じような症状で進行していって、でそのリウマチかリウマチでないか、この感染性なのかっていうのはまたこれも調べたらわかるというところでしょうか。
皮膚の症状があるんだったら、まあ、感染になりますし、皮膚の症状がないんだったら関節リウマチという診断名になるかもしれないんですが、ただ、リウマチとですね、感染、やられる関節の場所がちょっと違うんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。感染の場合はですね、指の第一関節って爪に近い方の関節がやられることが多いのに対して、リウマチはですね、その次の2番目の関節とか根元の関節がやられることの方が多いです。
はいはい。
なんで、第一関節の方は、リウマチでは通常やられないんですね。だから、そういったやられる、関節やられる場所だったり、で、あとはですね、実は関節といっても、一言で言ってもですね、関節にはいろんな成分があって、まあ、軟骨もありますし、で、その関節を、覆ってる腱もありますし、
はいはい、
その中でですね、リウマチっていうのは、滑膜っていう場所が、やられるのがリウマチなんですけども、それに対して感染性関節炎っていうのは、この腱が付着しているところ、関節を作っている腱がくっつくところがやられる、腱付着部炎っていうふうに、細かく見るとですね、実はやられている場所がちょっと違います。
ああ、そうなんですね。はい、その辺はもうやはり、こう、専門的に、まあ、かな、検査をすればわかるということなんですね。
そうですね。まあ、MRI の検査だったり、今はですね、関節エコーっていって、まあ、超音波の検査で、簡単に、調べることができます。
はい。先生、まあね、皮膚の症状から感染性関節炎になる方もいらっしゃるし、いきなり関節炎になる方もいらっしゃるというところで、本当にこう、自分の体の症状というのは自分がはっきりよく見ておかないと、病院にもなかなか行かないじゃないですか。
そうなんですよ。ね、結構、感染の患者さん、関節痛くなったら、整形外科の先生に相談しちゃったりするんだよね。で、整形外科の先生に行っちゃうと、リウマチではないけど、まあ何かわからないということで、とりあえず痛み止めで様子見ましょうということになってしまって、そのままっていう方も結構いらっしゃいます。
そう、そのままにしておくと、どんどん症状っていうのは悪くなっていくんじゃないでしょうか。
はい。で、関節のやっぱり破壊が進んでしまって、破壊がある程度以上、進んでしまうとやっぱ元には戻らなくなってしまうので、そうなってくると、まあ、関節のこの動きが悪いのがもうずっと固定化されてしまいます。なんでそうならないようにするためにやっぱ早め早めにしっかりした治療をしないといけないです。
じゃあそうですね、早め早めのしっかりした治療だとは思うんですけれども、どういった症状が出たらもう早めに来てくださいっていうのはありますか。
はい、まずですね、関節に症状がある方、もうこのいう方はもう絶対です。関節やっぱり変形してしまったら元に戻らないですから、そういう変形する前にしっかり治療しないといけないっていうのがありますので。
はい、
で、その次はですね、皮膚、この感染のですね、病変がですね、自分の手のひらの10個分以上ある方。
そういった10個分以上。
はい。の方はですね、やっぱりしっかりした治療を受けた方がいいです。なんでかっていうと、この手のひら10個分以上ですね、感染の皮膚病変がある方っていうのは、実は10個以上ない方、本当にちょこっとしかないような感染の方と比べると、 死亡率が非常に高くなっている。
死亡率？
はい。大体倍ぐらいっていうふうに言われています。
先生、その死亡率っていうのは、感染源とはまたちょっと違うわけです
か？はい、そうなんですよ。感染っていう皮膚病はあくまで皮膚病ではあるんですけども、うん、ただ皮膚でですね、ずっと炎症っていうのが、この TH17 細胞っていうものの細胞によって炎症っていうのが続いている状態です。
はい。
なんで、この炎症がずっとですね、続くことによって何が起きるかっていうと、皮膚だけじゃなくて、実は血管の方にもこの炎症っていうのが飛び火してくるんですよ。で、血管が炎症起きてくると何が起きるかっていうと、動脈硬化が起きます。
動脈硬化。
はい。で、それがどんどん進んでいくと、最終的にはどういうことになるかっていうと、やっぱ心筋梗塞、脳卒中、こういったことが起きてくるわけです。なんで、実は重症な感染の患者さんはですね、重症じゃない感染の患者さんと比べても、まあ、正常な人と比べても、心筋梗塞を起こすリスクっていうのがですね、だいたい 1.5 倍から2倍ぐらい。
これ先生、本当に、皮膚病、だけど、侮れないというか。
そうなんですよ。だから、重症な、ままで放置していい皮膚病ではないんですよ。
ですよね、はい。簽単に考えがちじゃないですか。皮膚の表面だけの炎症だというふうに皆さん考えがちですけれども、はいはいはい、それが実は関節までに及んでて、はい、実はそれが、他の、臓器っていうか、まあ、血管とかの、に飛び火していて炎症が、
はいはい、
で動脈硬化を起こし、
はい、
心筋梗塞、脳卒中という、怖い病気まで、
引
き起こす引き金になっていくっていう、ことなんですよね、
はい。はい、そうです。
いやー、これ皆さん、びっくりじゃないですかね。
はい。なんで、外来で、来てる患者さんとかにもたまには言うんですけども、
はい、
感染っていうのは油断してると本当に死につながる皮膚病だから、ちゃんとしっかり治療しましょうねっていうふうには僕からは声かけしています。
なんか、まあ、私は、かれこれ、生まれて20年ですが、小さい頃によくそういった、皮膚がね、白くカサカサしてる、お友達だったり、おじさんだったり、おばさんだったりっていうのを見かけたことありますけれども、感染だったのかなって今思い出しながら。今は、その小さい、頃はなんかよく見たような気がするんですか？最近はそんなに見ないんですけど、それっていうのは薬とかそういうのが発展してるからですか？それとも、なんて言ったらいいのかな先生。病院にすぐ行く人が多くなったからですかね。
いや、まあ、感染じゃなかったじゃん。
感染だ。
なかなか、
ちゃんちゃんですね、今。
なかなか口で言うとですね、なんか赤くて盛り上がってて、白いカサカサがいっぱいつくブツブツって、口で言うのは簡単なんですけども、ただ意外とこの見分けって難しくて、皮膚科以外の先生だと全然やっぱ感染って診断つけれないことが多くてですね、感染じゃないですかって、僕ら皮膚科に紹介もらって感染だったことがほとんどないです。
じゃあ同じような似た症状の、まあ感染でない皮膚病もあるわけですか、
はい、
先生。
はい、
ああ、数あるわけなんですね。はい、じゃあそれだったのかなわかんないですけどね。
なかなか難しいですから、もう簡単に診断できたら僕らいらないですからね。
ああ、確かにそうですね、はい。でも先生、見た目と、あとはそういった細胞を取って、の診断になっていくんですか？
通常はですね、ほとんど見た目で診断することがほとんど
です。ああ、そうなんですね。で、
ただ発症早期の人とかだったりするとやっぱり難しいので、そういった人たちはですね、皮膚病理検査って言って、まあ、局所麻酔をやってですね、ちょっとブツブツがあるところの皮膚をですね、切らしてもらって、で、それを顕微鏡の検査にかけます。で、顕微鏡で細かく見て、あ、これは感染だっていうような、ふうな診断をします。
ああ、そうなんですね。そう、顕微鏡で見れば、もう一目瞭然。
はい、顕微鏡で見れば大丈夫です。
あ、そうなんですね。いや、でもそうやって、まあ、もちろん最初にね、見た目で、ちょっと、まあ、痛かったり、痒かったりで、診断しに来て、診察しに来て、そこで感染っていうのが分かって、まあ、その、最初は塗り薬で治っていけばいいわけですが、それが広がる、もしくは関節に違和感、痛みっていうのを覚えたら、まずは、赤外科ではなくて、皮膚科に。
そうですね。もし感染って診断ついてるのだったら、まず皮膚科の先生に相談してもらった方がいいと思います。
それがいいですね、はい、先生ね。そこからちゃんとした治療が始まるということになりますね。
はい。
先生、これ治療をしたら、治りますか？
ですね。治るっていう表現するのもまた難しいんですけど、この病気自体が原因があまりはっきり分かってない病気なので、完全に、もう、この感染っていう皮膚の症状を、治しきるっていう治療薬は今のところはないです。で、ただ、 最初にちょっと話したように TH17 細胞っていう細胞が R 指してるってところは分かってるので、
はい、
この TH17 細胞っていう細胞が出すですね、伝達物質があるんですけれども、うん、そういった伝達物質をブロックしてあげる治療っていうのが今出てきていて、
うん、
そういう治療をやってると、汗腺の皮疹自体は全くなくなる。もう 100% 消えるっていうような状態までいけるのがですね、だいたい 50% ぐらいの患者さんでそういった状態にできるっていうふうになってきました。
あ、はい。はい、
でただ、薬やめるとまた出てくるんですよね。
なるほど。
はい、っていう意味で、そういう意味で完全に治すっていうのはなかなか難しいんですけども、
うん、
ただ、この治療をやってると、ほんと、まあ、半分の人がですね、全く皮膚の症状出ない状態が続くことができるので、
うん、
非常に、いい治療っていうのが今ありますね。
はい、わかりました。はい、本日は琉球大学医学部附属病院の皮膚科の宮城拓也先生をお迎えして、皮膚の汗腺、合ってますか？
はい、大丈夫です。
汗腺と関節の痛み、皮膚の早期診断で将来の関節の変形を防ぐについてお話を伺いました。先生、最後に何か一言ありますか？
はい、じゃあ、まあ、汗腺の方、ちょっと途中で話しましたが、もう手のひら10個以上の汗腺にブツブツがある方っていうのは、しっかり先ほど話したような、いい治療っていうのがありますんで、そういう治療をやっておかないと、将来的にやっぱ心筋梗塞とか、そういったことを起こすリスクがあるので、ぜひとも、もし10個以上ある患者さんがいらっしゃるんでしたら、まあ、もともとかかっている皮膚科の先生相談して、まあ、琉大病院だったり、ちょっと大きめの病院の皮膚科紹介してもらうようにしてください。
はい、本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。